東京内のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2019年ですね。
はい、うん、一発目の、
はい、
もうすごいですね。2015年の10月からですね、うん、今回169回目になりました。
うわ、すごいね。
はい、
はい、じゃあ今年も心を新たにして、
そうですね、
はい、良い話を皆さんにお届けしましょう。
はい、よろしくお願いします。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはおとそとお雑煮の話。はい、今日は新年一発目ということなので、うんうんうんうん、ちょっと日本の伝統的なお正月にまつわる発酵の話をしようかなと思うんですけど、うんうん、そもそもおとそって、
まずおとそかね、おとそっていうのはですね、お正月に日本人はお酒を飲む習慣がありますよね。
はい、あります。
で、一番馴染み深いのが神社のほら境内とかで配られてる甘酒ね、
うんうんうん、
それは去年もしたんだけど、ね、であとはその、まあそのお祝い事で飲むおみき、日本酒があって、うんうんうん、でその2つは結構飲んだことある人多いと思うんだけど、うん、あともう一個ね、おとそっていうのがあるんですよ。
はい、
でこのおとそって、ね、何か意外に名前だけ聞いたことあるけど、実際何かとか実際飲んだことほとんどいないと思うんだけど、
うんうんうん、
2人飲んだことある、うんうん、おとそって。
私何年か前に三河みりんさんに、うんうん、みりん買ったら、うん、おとそを作れるなんか薬草の詰め合わせみたいのをもらって、うん、それで飲みました、お正月に。
やはりね、それを飲めばよかったんだけど、まだ飲んだことないさ。
でおとそっていうのは日本酒あるいはみりんにですね、うん、漢方薬をブレンドしたものを、浸して、うん、何時間か浸して、うん、でその薬効を抽出して飲む薬草酒なんですね。
あ、もう数時間でいいんだ。
そうそうそうそう
そ
う。
それって昔からお正月で飲む伝統があったんですか？
ね、うん、一番古いの、本当にどれぐらいの人が飲んでたか分かんないけど、うん、平安時代ぐらいにもう記述があるので。でもともとはね、中国の、要は漢方というか、うん、その 薬臭なんだよね、
うんうん、
中国ってほらいっぱい薬草酒あるじゃん、
はい、
なんかいろんなもの漬け込んだやつ、うんうん、薬草とかあれの一種が日本に来て、まあ、定着していったのがおとそと言われてるんですけど、
うんうん、
一応今のレシピだと、うん、山椒の実とか、あと防腐日系、あと桔梗の根とか、
うんうんうん、
あとはオケラのユリ科のやつの漢方薬とかを、うんうん、まあ、いくつかブレンドして飲むらしいんだよね、うん、今は。だからなんかいろいろバリエーションがあって、僕は飲んだのも多分そういうオーソドックスなやつなんだけど、うんうん、他のレシピだとね、トリカブトとか、
へ、
結構強烈なやつを使うのも あってレシピ自体は、うん、まあいろいろあるんだけど、今日本で普通に飲まれてるのはさっき言ったみたいなやつ。実際に飲むとあれだよね、うん、味どうでした？
味は陽明酒って言うんですかね、ね、ほんと薬酒の味がして、うん、でもなんかそういうやっぱり新年を迎える時に飲むお酒だから、そういう健康になれますようにとか、うん、そういう願掛けってことですよね。
まあでも実際ね、僕は飲んだ時に、うん、ソーダで割りてえなって思ってね、家が甘いスターみたいなね、なんかちょっとあんまり、うん、品が良くないっていうか、まだ良くないけど。で、おとそっていうのは、漢字がさ、結構面白いじゃん。おとその取って、ほふるっていう字、土地区の土だよね。うん、で、そっての蘇るっていうものなので、うんうん、一応いろんな小説あるんだけど、まあ、僕も本に書いてるんだけど、悪い鬼をやっつけて新しいこうその年の生命を蘇らせるという、魂を蘇らせるという意味があったらしいので、基本的にはなんかこう結構ね、その年の初めってなんかこう風邪ひいて、大きな風邪ひいてそのまま死んじゃったりとか、そういうのもあったから、そういう悪いものが入ってこないように それで、まあ、実際に薬効もちょっとあるんだよね、落とすのね。でそれでやって体を元気にっていうのもあるし、やっぱもともとがその日本人にとってお酒っていうのは単純に酔っ払って美味しいってものではなくて、悪い存在をこう近寄らせないようにするお守りみたいなものもあるから、それも兼ねてのあの落とすっていう飲み物なんですね。
もうちょっとね、今日年明けなのであれなんですけど、
まだギリギリ1月の中までいけるからそうそう、この週末にあのね、スーパーでも売ってる、あスーパーだとあんまないから薬局で売ってる、あとアマゾンで買えるよ、通販で。
そうなんだ、
あの塗装延命さんとか塗装さんっていう、チルって書くんだけど、塗装さんっていうとその、ティーパックみたいな状態にして売ってるとこもあるので、でそれで浸して出せば飲めます。
へえ、はい、そうで、お正月といえばもう一つお雑煮なんですけど、ゴミ家のお正月、
ね、山梨の雑煮ってどうなってんの、
うちは、なんだっけ、醤油、醤油で、で、角餅、
角餅が入っています。
で、あれですね、あの、なんだっけ、貝の
牡蠣と、
牡蠣と、そうそう
そう、ほうれん草で、が入ってて、あと人参とか大根がちょっと彩りで入ってて、上に柚子が乗ってるっていうのがゴミ家の、
結構東っぽいね。
そうですね、でももともとうちはお醤油屋さんだったからなのかな、
あ、スープで醤油、
はい、
お雑煮はそもそも何ですか、妹。
お雑煮、お正月に飲む汁物、
餅入ってる、
餅は全国共通なんですか、
あれじゃない、結局さっきのおとそとかと一緒で、なんかその、鬼退治的なやつなんじゃない、違った
、適当に言ったね、お雑煮鬼退治ってあんま聞かないけど、
そうなの、あ、分かった、お餅を食べることがこう、なんだろう、こう、延命みたいな、
また
飲み飲み生きるみたいな、違いますか、
違う、ちょっと後で調べてみよ
う、はい、あ、知らない、
ああそうなんかい、
そう、僕も知らないお雑煮、なんだろうね、お雑煮の起源
で、でもお雑煮に雑に煮るって書くんですよね、
そうそう、
まあ今度調べよう、
そうです、
でも餅も醤油、ね、味噌味とかもあるからさ、で、いろんなバリエーションある、
そうなんだ、お雑煮って、あの、あれなんだよね、あの西と東と九州でスタイルが違う汁物というふ
う
に言われておりまして、
確かに確かに、
で、なんか僕もあの、なんていうの、お雑煮昔からお正月食べてたんだけど、一回関西で年越しした時に友達のお雑煮食べてびっくりしたの、味噌だみたいな、
そうなんですか、
白味噌、
白味噌、
へえ、でもうち実は今の醤油ベースのは、ゴミ家のレシピで、父方の、母方の実家は味噌なんですよ、
あ、そうなんだ、じゃあ山梨って西と東のちょうど棒だってこと、
多分どっちのなんか入り乱れてると思います、
東北関東は基本的に醤油で角餅なんだよね、で西の方に行くと今度丸餅で味噌になる、
そう岡山行った時そうだった、
あと香川とかなんか甘いお餅を入れる、
あんころ餅、
あるなるね、
しかも白味噌のやつ、
でほら、で僕のさ、母方の実家九州じゃん、九州行くと今度ね、すまし汁スタイルになるんだよ、つまり醤油もあの、味噌も使わない、
へえ、でもお餅は入ってるんですか、
お餅入ってる、
丸餅が、
角餅だったかな、丸餅も使うかもしれないね、でもまあお餅は入れるんだけど、すまし汁スタイルで、東醤油、西味噌、九州すまし汁っていうので、で僕びっくりして、みんなすまし汁なのって言ったら、昔からそうだって言ったので、
へえ、面白いですね、
知ってた、
白の石、そうだ、うちも父方と母方で味が違うのもずっとどうなんだろうみたいな、
じゃあ山梨はなかなか興味深いですね、
そうなので、山梨のお雑煮はこれだっていう、なんかスタンダードがあれば逆に教えてもらいたいです、
あ、結構入り混じってんだ、
じゃあ今年の12月ぐらいに、お雑煮俺が調べる、あ、言っちゃったかな、
ずいぶんと時間経つな、
そうだね、12ヶ月のね、あるからね、
そうそう、だから関東はね、僕も一回調べたんだけど、基本的にはお醤油と角餅スタイルだそうなん で、でしかもさ、あの、その入れる餅をそのまま煮るか焼いて入れるかっていうのも
あ、ありますね、
あれ、うち焼いて、
どっち、醤油の時は焼いてる餅入れてます、で味噌の時はもう一緒に煮てるから、なんつうの、餅がそう
西っぽいじゃん、
いやでもうちどっちも山梨のルーツなので、
だ山梨はやっぱりそういう意味で西と東の結構
間なのかもしれないですね、
だ家によっては東のスタイルで、
九州は焼いてました、
九州はね、すまし汁はね焼いてなかった気がするな、 と僕も記憶曖昧
で、焼いた方が形が残るからいいよね、
うん、
で手間も食うし、
うん、でもなんか焼いた方がごちそうっぽいですよね、そのひと手間もあるからね、
そうだね、うん、なんかだからお雑煮はちょっと民族学的見て大変あの興味深いものだよね、うん、
いやすごい興味深いと思います、
うんうん、なんでそういう風に派生してたのかとかね、うんうん、
で今年は1年かけて兄に山梨のお雑煮のスタンダードを解明してもらって、
絶対多分たまにいたんじゃが来るんだよね、うん、きっとね、うん、こう私味噌じゃ嫌だ醤油でとかってね、
うん、
入れるやつこだわったりとか、
うん、
そうだね、
じゃあなんかそれも今年はね、うん、調べながら、
う
ん、
そうだね、
うん、
なんかうちは、うん、あの醤油でも味噌でもありませんみたいな人いたらちょっと名乗り出てほしい、
ね、そうですね、うん、なので今年もいろいろね、うん、あのいろんな地域の面白い食の話をしていければなと思うので、
はい、
もしラジオを聞いてる方の地域で、うん、やばいお雑煮があるとか、うん、面白い発酵食品があるとかあれば、うん、ぜひ教えてもらえればなと思います、
うん
はい、
皆さんちょっと島駆け込みおとそ飲んでこ、
はい、
うんうんうん、売ってるで、
うん、
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ですね、弟ちょっと宣伝していいですか、
はい、
今クラウドファンディングやってるんですけど、
あ
の、
はい、
来年の光のやつ、うんうん、ラスト1週間ちょっとなんですよ、
この
時
間で。
皆さんのいい感じでその展覧会できるようにぜひ聞いてる人は応援してほしいなと思います、
うん、
であのクラウドファンディングなんでリターンいろいろあるので、
うん、
発酵食品があの、うん、プレゼントみたいなやつとか、
うん、
展覧会になんかいろいろ関われるみたいなのがあるので、
うん、今年の春に、ね、D47 ミュージアムで、うん、平久さんが、
うん、
キュレーターをして、うん、47都道府県の発酵食品を集める展覧会があるので、
うんうん、はい、皆さんクラウドファンディング応援してください、
うん、応援してください、
応援する、
兄も応援して、ね、
うん、うちは会社で提灯、
うん、ありがとう、ちなみにゴミ処理もイベント出てね、
あ、いいんですか、
光栄で、あの会期中3ヶ月弱ぐらいあるんだけど、うん、いろんな醸造家を招いて、うん、いろんな地域の人とか招いてイベントやるので、うん、その時山梨ナイトやります、
うん、あ、やった、その時いろんな醸造家さんに会ったらお雑煮逐一聞いてください ね、
そうだね、お雑煮情報をちょっと、う
ん、
そし
たら
12ヶ月もかかんない、
お雑煮マップを作ろう、
はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ男と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟グラヒラクでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。塩をまぶして蓋をして夏を越えたら出来上がり、はい、味噌味噌味噌手前味噌。